おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日は、
はい、今日はですね、
はい、
メモリアルデーなんですよ、実はね、はい、
そうなんですよね。
そうなんです。2010年の4月にですね、
はい、
始まりましたこのコーナーなんですけど、この時間のね火曜日のコーナーなんですが、今日で500回、
はい、
ということなんですね。
おめでとうございます。
もうね、500回って重ねたなっていうね、
すごいですね、
感じですけどね。
2010年から。
そうなんです。気がつけばですね、もう、ボイス Q のスタッフ、
はい、
ね、なんかいっぱいいますけど、
はい、
結構古い方の人になりましてですね。
そうですね。
そうそうそうそう。で最近ね、あの土曜日番組やってるあのマミーさん
が、
ね、
はい、
戻ってきましたけど、うん、実はねマミーさんがまだね前にボイス Q いた時に一度ですね、ココちゃんのピンチヒッターで、
はい、
あのマミーさんとね2人でやったことがあるとかね、なんかそんな思い出もちょっとマミーさんと話もしてたんですけど、
へ、
まあ重ねて重ねて500回ということなんですが、このですね、はい、実は500回の、今日はね通常にお送りしますけどね、500回の記念放送というのをですね、ボイス Q に撮っていただきましたので、はい、こちらの放送が、年明け、ちょっとね、はい、まだ日程はまだこれからみたいですけれども、あの放送されるということで、ちょっとスペシャルな、はい、ね、
そうです、
はい、
スペシャル撮りましたね。
そうなんですよ、はい、これ収録なんですけれども、お送りしたいと思いますのでね、リスナーの皆さんちょっと楽しみにしていただきたいなと思います。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はプレジデントオンラインの物を買わない若者は一体何にお金を使うかという記事でしたが、うん、発信した情報に共感してもらうこと、そして共有できる情報であること、骨董市の話も分かりやすかったです。
はい、そうでしたね、まあ、今の若者世代というのは自分の価値観というのを大切にしていて、その価値観を共有できるとまたさらにね、商品につながるというね、そんなお話でしたね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は女性自身プライムのなぜ朝から風船を売っているのか、テーマパークの謎に隠された真実という記事、風船を売っているのはテーマパークだからだと思っていましたが、隠された真実があるんだと気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、記事の内容から紹介していきましょう。記事ではテーマパークコンサルタント清水群さんのね解説記事なんですけれども、大人も子供も楽しめるテーマパークですが、テーマパークに入ったら入り口ですぐに風船を売っている、そんな光景を目にしたことがあると思いますが、テーマパークなので風船を売っていることはそのものはね不思議ではない。ただテーマパークでは朝から風船を売っているのは不思議だと思いませんか。朝から風船を買ってしまうとこれから1日遊ぶのに邪魔になるはず、持っていなければ飛んでいくし、風船を持ったままジェットコースターなどのアトラクションに乗ることはできません、しかし子供は風船を見ると1日遊ぶという都合は関係なしに風船買って風船欲しいと言います。そうすると親は、朝に買うことの煩わしさから後でまたはダメというふうに言います。ダメと言われてしまったら仕方がないのですが、後でと言われると子供は覚えているので、帰る時に風船を見つけては、あ、後でって言ったよねとなり、まあ親もですね子供に嘘をつくわけにはいかないので、帰るタイミングで買ってしまう。まあ朝風船を売っているのは帰りに確実に買ってもらうため、また多くのテーマパークではいらっしゃいませと挨拶をせずにこんにちはとか行ってらっしゃいと言いますが、これはお客さんからこんにちは行ってきますと返してもらうため、 テーマパークではアトラクションだけでなくフェイストゥフェイスのコミュニケーションを大切にしていて、そのためのコミュニケーションを取るきっかけとなる挨拶を大切にしているというふうにまとめているんですけれども、はい、ひだちゃんはテーマパーク以外で風船見かけたことありますか？
お祭りですよね。
まあそうです
ね、お祭りでよく売ってますけど、
はいはいはい、
あの私基本的に風船大好きで、うん、子供の頃から、
はい、
必ず風船買うんです。
今でも、はい、
なので、うん、大人になった今でも買うので、
はいはい、
あの大体あの大人たちはねこういう形なんですよ、後でっていうね、
はいはいはいはい、
で私が率先して買うので、うん、甥っ子姪っ子いとこの子供みんな私の子に集まりまして
そうだよね
それで風船をみんなで買って持つみたいなな
るほどなるほど、
風船集団になってます
、はい、いいですね、そういうことですよね。まあそのお祭りの風船って確かによく見かけるんですが、まあ僕のね子供の頃っていうのはね、もう40年ぐらい以上前ですが、単なる風船にタコの顔が書いてあって、で頭に細長い鉢巻き風船をしているというねやつだったんです。これ三島の例えば夏祭りの初日に買ってもらって、はい、2日目にしぼんで鉢巻きが外れるんですね。そして3日目には床に落ちているというね
確かに
そんな感じだったんですが、まあ、最近の祭りの風船というのは、まあ、長持ちもするんですけどね、アニメのキャラクターとか戦隊ヒーローの顔、あとキティちゃんとかのねキャラクターなんかがカラーで印刷されているゴム製ではなくあのビニールアルミ製のものというのが、まあ、多くなってますよね、
はい、
ちなみにアニメキャラクターや戦隊ヒーローものの風船というのは今800円からですね、高いもので1500円ぐらいで売られているみたいなんです。でテーマパークの風船はいくらかわからないんですが、まあ、テーマパークを出るときにおねだりされたら最後に結構なダメージ出費になりますし、うまくごまかして買わずに出られても駐車場や駅で風船を持っている子供をうちの、ね、子供が見かけた瞬間にギャン泣きされるみたいなこともあるかもしれませんよね。
あのね、あると思いますよあの私たちこの風船集団が歩いていると、うん、やっぱりですね子供たちがあーっていう風に見るんですよね。
そうそうそう、
ね、それでやっぱり欲しくなるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、だからやっぱりなんとなくこの絵はイメージはわかります、
はいはい、そういうことなんです。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは目立つ商品の、販売効果について考えました。それでは今日の上昇ポイントは、売上と宣伝を両立させて上昇ということになるんですけれども、
はい、
風船はお祭りだけじゃなくショッピングセンターなんかでもよく見かけますよね。で無料で子供に配ってます。これお店のロゴなんかが入っている風船を子供が持っていると持っていない子供が欲しがります。親はその風船がどこでもらうかみたいなのをロゴマークで確認し、でそのショッピングセンターのお店に行くことになります。これは宣伝効果としては抜群の手法で、昭和の時代ではですねデパートの屋上遊園地なんかでもやってました、
はい、
つまり目立つことで宣伝効果が上がるということになるわけなので、うん、僕がね仕事なんかでよく足を運ぶですねあのビジネス展示会みたいなのところでも、
はい、
やっぱりね赤とか青とか黄色とかね原色の大きな手提げ袋みたいなやつをブースであのパンフレットとか入れてねバンバン配っているのも、これもですね目立つことでブースに人を呼び込む効果っていうのがあったりするんですね。さらに鎌倉に行くとあの探さなくてもですね鳩サブレーの紙袋ってやっぱ目につくんですよね、
はい、
ということはこの鎌倉といえば鳩サブレーというのは、まあ、このようなですね紙袋が目立つことも、まあ、一つの要因になるということなんじゃないかと思うんですね。
そうか、これも一つの宣伝になってくるということなんですね。
もうお祭りのねそのりなちゃんのね、
はい、
周りの子供たちもそうですけど、もう見ると子供は欲しくなる、
そうそうですね、
はい、で買ってって言われて買うっていうのがもう相乗効果になる、こういうね目立つことによって宣伝効果になるというのはとてもね、
はい、
あのよくある大事なことでもあるので、
はい、
皆さんもね紙袋なんかねちょっとケチったりする人いますけど、
はい、
宣伝だと思うとちょっとねあのコストが高い紙袋も効果的かもしれないですよね、うん、
そうですよ、幅広く多くの方に知ってもらうっていうことは、
はい、
すごく、まあ、お店側としては得というとあれですけど、はい、いいことですよね。
まあ、三島大社のね最近は福太郎の紙袋もちょっと目立ってきました、
はい、ますねさあまた一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、
う
ん、兄貴ありがとうございました。来週もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。